さて今週のテーマは高知大学の最先端医療を担う先端医療学推進センターについてのお話です。高知大学医学部附属医学情報センターの奥原義康教授、そして医学科4年生の大友和則さんと同じく医学科4年生の石橋智明さんにお話をお伺いしていきます。皆さん今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあまずはですね、奥原先生にお話をお伺いしていきたいんですけども、先端医療学推進センター、これ初めて耳にする方も多いと思うんですが、これどういった施設になるんでしょうかね。
ですね、数年前に作られたセンターでして、はい、センターといいましても何か具体的なビルディングとか建物があるわけじゃないんです、
はい、みたいですね。
で、実はですね、高知大学医学部で得意な分野ですとか、はい、特色ある分野のそういう研究室が集まってですね、
はい、
で人の組織とそれとあとちょっと予算の裏付けもしたですね、そういったような、人の組織だと思っていただけたらいいかと思います。
なるほど。
で現在は、6つの部門がありまして、その部門の下にですね、いくつかの班というものがあります、
はい、
でその班のもとに何人かの研究者とか大学院生学生が、所属しているという、そういったいわば、バーチャルな、はい、組織だと思っていただいたらいいかと思います。
なるほど。ではですね、先生、このセンターが設立されたいきさつについて教えていただけますか。
ですね、あれは数年前のことだったと思いますけども、
はい、
当時 の相良学長がですね、
はい、
高知大学の医学部を活性化するにはどうしたらいいか、はい、ということで、若い高知大学出身 の医学部の先生方を集められまして、
はい、
でちょっとアイデアを出しなさいというふうにちょっとワーキンググループみたいなのを作られたんですね、
はい、
でみんなでいろいろなことを話し合いながらいろんなアイデアが出てまいりまして、その中からですね、先端医療学推進センターというものが出てきました。高知大学医学部の得意な分野を、はい、集中的にですね、人と資源を集めてですね、はい、研究をしていくと。でさらにですね、研究者だけじゃなくって、もう学部の学生も最初の段階からですね、
はい、
研究に携わらせて、
ええ、
行った方がいいんじゃないかという、そういうアイデアが出されまして、
はい、
でそれは非常にいいアイデアだということで、
ええ、
相良先生がですね、実現に向けていろいろとご尽力をしていただきまして、
はい、
で平成21年でしたかね、具体化された、そういった組織です。
学部の学生もいち早く参加させてその研究に携わらせるというのは全国でもそんなに例はないんでしょうか。
ですね、正規の事業としてですね、
はい、
研究に携わらせるというのはおそらくないと思います、
はいはいはい、
本学が最初じゃないかなと思います。
おお、なるほど。その点を見てもこのセンターというのはかなり独特なものだったんですね。
そうですね、特に2年生の段階でですね、もう正規の事業として先端医療学コースっていうのがありまして、
はい、
でそのコースを選択するか、もう一つ PBL っていう問題解決型の事業があるんですけども、
はい、
そちらを選択するかどちらかを選んでもらいます、
はい、
でどちらかは必ず選ばなきゃいけないということで、うん、で毎年2年生が20名以上は、はい、先端医療学コースというのを選択します、
うん、
であとは、4年生までその、先端医療学推進センターの班のどこかに所属してですね、でそこで研究を、1週間に2回は午後ずっと使ってやるというような、そういった形態 のコースです。
はあ、そうなんですね。ということは2年前まで普通の高校生だった皆さんがもう2年後にはこれだけこう専門的な最先端の研究をしてる、すごいですね。
はい、
はあ、そうです
か。若い人にこうチャンスを与えてあげますとですね、本当にびっくりするような成果を上げてくれますので、はあ、非常に成功しているのかなというふうに思います。
そうですね、またこうあれでしょうかね、その知識が3年生4年生とか、上に行けば行くほどつきますもんね、知識っていうのが。
そうですね、
それがまたちょっとない分豊かな発想というかこうあるかもしれませんね、アイデアっていうの
は
ね。
それはあると思います。
自
ら勉強しながらですね、
はい、
研究を進めてきますので勉強のためにもなりますし。
な なるほど、これ学生の皆さんにとっても非常にこう有用なセンターなんですね。
そう思います、
は
い、
あ、なるほど。そしてそんな先端医療学推進センターで実施されている主な研究、これどういったものがありますか？
そうですね、もうすでに新聞やテレビでも紹介されておりますので、ご存知の方もおられるかと思いますけども、はい、例えば再対決を使ってですね、脳性麻痺 の治療を行うというようなことが行われております。
はい、
脳性麻痺というのはですね、受精から生後1ヶ月までの間に何らかの原因で受けた脳の損傷で引き起こされるようなそういった疾患ですけども、
はい、
なかなかこう治療が難しい疾患であります。ところが出生時にですね、へその緒をですね、細胎って呼ばれてますけども、はい、そのへその緒とあと胎盤の中に含まれるその胎児のですね血液を保存しておいて、
はい、
でそれを後から治療に使うとですね回復するということが分かってきまして、
はい、
で高知大学のですね医学部の細胎血幹細胞研究班というところがあるんですけども、
はい、
そこがそのマウスを使って、治療効果の実証をしてまいりまして、で一昨年ですかね、厚生労働省によって臨床研究の実施も認可されたということになっております。
おお、そうなんですね。これすごいですね。
はい、
あ、なるほど。いや、僕でも知ってますからね、この再対決を使ったその脳性麻痺に対する治療というか、その研究というのはね、僕も新聞で読んだことがあったので、あ、これもじゃあセンターでその研究というのは実施されている。
そうですね、
はい、あ、いうことなんですね。その他どういったことがありますか？
あとですね、これもお聞きになった方もおられるかと思いますけども、エコチル研究班というのがありまして、
はい、
子どもさんをですね、というかもう本当に胎児期から小児の時期にかけて、
はい、
どういった環境因子がですね後々影響を及ぼしてくるかというようなことをもう長期間にわたって調べるという、そういう全国的なですね調査が行われているんですけども、高知大学はですね四国で唯一のそういうユニットセンターとして選ばれまして、はい、妊娠初期から子どもさんが13歳になるまでずっと追跡調査をするっていう、はい、そういうことを行ってます。
そうなんですね。これ具体的にはどういった調査するんでしょうか？
ですね、どういった化学物質にですね、
はい、
子どもさんが、接触しているかというようなことを、どんな食生活をしているとか、どういった環境の下で暮らされるかということをですね、おそらく子どもさんだけじゃなくてご両親も含めてですね、
はい、
聞き取り調査をして、で定期的におそらく付属病院で検査等をしてですね、はい、ずっとそれを13年間とか続けていって、でどういう要因に接触してた人がどういった、はい、例えば病気になるとかですね、はい、そういったことをずっと調べていくという、そういった研究です。
それだけ長期間調査を続けるっていうことはかなり貴重なデータがねどんどん集まってきそうですよね。
あ、そうだと思います。
本当そうですね、なるほど。さて番組後半、ここからは共に医学科4年生の大友和則さんと石橋智明さんにお話をお伺いしていきます。お二方よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは大友さんからいきますが、はい、平成25年今年ですね5月10日から12日この3日間に開催されました第56回日本腎臓学会学術総会におきまして、ここからちょっと長いんですが、病院情報システムデータベースの網羅的解析による急性腎障害におけるリスク疾患の探究という発表を行いまして優秀演題賞を受賞いたしました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、これすごい賞らしくてですね、この優秀演題賞というのは日本腎臓学会学術総会というのが1万人規模の学会で、優秀演題賞は1000台近い発表演題の中から特に優れた発表十数演題にのみ授与される非常に名誉な賞ということで、しかも驚くべきことに一昨年の久さん、そして昨年の岡田さんに続いて高知大学医学科の学生による3年連続受賞の快挙ということで、はい、これやっぱすごいなと思うんですけど、 あの病院情報システムデータベースの網羅的解析による急性腎障害におけるリスク疾患の探究、
はい、
これどのような研究なんですか？分かりやすくお願いします。
はい、急性腎障害という急に腎臓がやられてしまう、はい、そういう疾患があるんですけれども、この疾患は、ひどい場合でしたら、そのままお亡くなりになられたりとか、
そうですか、
あと透析が必要になってしまう慢性腎臓病っていうのにつながってしまったりとする非常に重たい疾患なんですけれども、
はい、
なぜ急性腎障害になるのかとかそういうのがよく分かっていない病気でして、
はい、
でそれをですね、高知大学医学部附属病院にあります30年間の、これまでの皆さんの患者さんのデータを用いまして、はい、どういう傾向のある人がこの急性腎障害になりやすいのか、はい、というのを研究しました。
おー、そうなんですね。この急性腎障害というのはまだいまいち原因が突き止められていない。
はい、そうです。
あー、そこでこの過去30年に遡って高知大学医学部でかかった患者さんのデータをもとに、
はいはい、
その原因を究明しようと試みた、
はい、
ということなんですね、はい、よくでも高知大学医学部にその30年間のデータって残ってましたよね。やっぱあれなんでしょうか、その岡原先生、この30年間のデータっていうのは一枚一枚その紙のカルテなどをですね紐解いていく作業になるんですか？
いや、実はですね、
はい、
高知大学の医学部の前身であります、高知医科大学が、
はい、
附属病院を開院した時からですね、はい、実は病院情報システムっていう、はい、コンピューターによって病院の業務を支援するそういうシステムが導入されています。で実は日本で最初にそういうシステムを導入したのが高知医科大学なんですね。
あ、そうなんですか。で日本で初めて。
初めてです。でそれ以来32年間にわたって、
はい、
29万人ぐらいになりますかね、
はい、
そういう患者さんの検査のデータですとか、処方のデータと、あるいは病名のデータというのをですね、全て保存しております。そのデータを直接使うというのはですね、ちょっといろいろと難しいこともありますので、はい、解析がしやすい形に直してですね、さらに患者さんの個人情報が分からないように完全に匿名化をしてですね、データベース化をするということをしております。そのデータベースを使ってですね、必要な情報を集計するという、そういうやり方をしております。
すごいですね。そのデータを活用したと。
はい、そうです。
あ、いうことなんですね、うん、これね、どうでした、受賞が決まった時は。
いや、もう先生のお力によるものやだと思いましたね。
そんな感じだったんですか、
はい、
お、
奥原先生と、
はい、
あと第二内科の寺田先生のお力で取れたものだなと思ってます。
いやでもね、これまた高知大学医学科の学生による3年連続受賞の快挙。
そうなんです、それもあるんでね、
これそうですよねそこを引き継げてよかったですよね。
そうですね、それは本当にほっとしました
ね、本当そうですよね、はい、どう、分かりました。お友さん、ありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
では続きまして石橋智明さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、石橋さんはですね、平成24年昨年11月に開催されました第32回医療情報学連合大会において行いました、ここからちょっとだけ長いです、境界型糖尿病の早期発見のための検査データの網羅的探索の発表が研究奨励賞に選ばれまして、今年6月21日に開催された第17回日本医療情報学会春季学術大会で表彰されたということで、おめでとうございます。
ありがとうございます。
はい、これがですね、医療情報学連合大会は3000人規模の参加者がある学術集会で、研究奨励賞は300台ほど寄せられた演題の中から35歳以下の若手研究者の優れた発表、なんと3演題にのみ授与される、こちらもまた名誉な賞ですね。
ありがたいことです
ね。え、本当そうですね、でもね、先ほどの大友さんよりはちょっとこの何でしょうか、研究のテーマのタイトルが分かりやすいのかなというふうに僕は思ったんですね。境界型糖尿病の早期発見のためのと。
そうですね、
これはね、具体的にどういう研究なんでしょうか。
糖尿病っていうのはすごい皆さんの身近にある病気だと思うんですけれど、病院に来る人って大体すごく重くなってからしか来ないと言いますか、
はい、
でも重くなってからだとそこからこう治療するのも難しくなりますし、病院の治療や経過を良くするためには、はい、なるべく早い段階で、うん、あ、この人は糖尿病かもしれないってことを診断して、
はい、
で治療を開始しだすということが一番大切なことなんですけれども、うん、
はい、
まあ、そのためにはすごく重い検査をしなくては 発見することは難しいんですね現状、ということで今やった研究の中では、普段の健康診断で取るような血液検査のデータから、早期の糖尿病かもしれないってことを発見して、でその後の治療なんかに生かせればなっていうような研究ですね。
おー、そうなんですね。そんなに糖尿病の検査って早期であればあるほどまた難しいんですか？
そうですね普段の例えば血糖値なんかを健康診断で測ったりすると思うんですが、
します、ね、
そこからはあまり見られるようなことはまあ少なくてですね。
そうなんですか。
本当に発見しようと思ったら、ものすごく甘いサイダーみたいなものを500ミリリットルぐらいなんか一気に飲まされて、で2時間ごとに血液を取られ続けるようなことをしなくちゃいけなくて、なかなかこう負担の大きい検査でもあって、そういう検査って自分は健康やなって思ってる人ってあんま受けないじゃないですか。
受けないです、受けないです。
だから軽い人ほどそういう検査を受けないので、なかなか発見するのが難しい検査だなっていう話なんですね。
そうなんですね。あ、なるほど。で、そういう重い検査を受けなくても軽い血液検査などで分かるようになればいいなということで始められた研究、
そうです、
でそもそもですね、この境界型糖尿病、この境界型というのはどういうことなんでしょうね。
一般的に糖尿病っていうのははっきり糖尿病だって分かる診断基準っていうのはあるんですけども、その前段階に境界型っていう糖尿病、つまり糖尿病じゃ、
ここから先は
そうです、糖尿病じゃないけど、もう糖尿病と言ってもいいだろうぐらいの、危ないよっていうくらいの段階がありまして、そこに該当する人を探そうっていう、
そういうことなんですね。これ石橋さん、受賞が決まった時の感想っていうのは覚えてらっしゃいますか？
雑なドッキリが来たと思いましたね。
なんだかあれらしいですね。石橋さんのパソコンにメールがいつ来ただけ、
いつ来ただけっていう
らしいですね。
いや、さっきの大友くんのケースだと、教授にまず連絡が行って、そこから受賞決まったらしいぞみたいなことが 2,3 日後に来たらしくて、連絡が、発表の、で僕の場合多分半年ぐらい時間が空きまして、メールが1通来たので、これ絶対何かの冗談ですかねと思って、
なるほどなるほど、
その後1週間ぐらいちょっと疑心暗鬼になってました
でも結果ちゃんと表彰されたと。
されましたね。
あ、そうですか。でも受賞決まった瞬間はやっぱ嬉しかったでしょ。でも
僕はもうガッツポーズ喜びました、
やっぱりね、
確信できた瞬間ですけど
そうですね、
1週間は
しばらく万歳お預けみたいな感じですよね。そうか、でもそれは良かったですよね。
ありがとうございます。
いや、それにしても奥原先生、この先端医療学推進センターってどう進んでいくんでしょうね。
そうですね、私の班に、限っての話ですけども、今彼ら4年生の下に3年生が3人おりまして、で彼ら の研究を引き継ぐような、いろいろな研究をしてくれてます。でちょうど今月の末にですね、学会が ありまして、その発表に向けてですね、3人とも、非常に努力をして今頑張っているところであります、でちょっとこれから先がまた楽しみだなというところですね、それからあと先端医療学推進センターっていう名前に表れてますように、医学じゃなくてですね、医療なんですね。でこういう研究をですね、実際の医療に応用できるような、そういう研究を展開していきたいという考え方のもとに、先端医療学推進センターっていう名前が付けられたと思いますので、こういった研究の成果をですね、高知県民の皆様方にもすぐに医療という形で還元できるような、そういう形にできたらなというふうに考えております。
なるほど、先端医療学推進センターというこのネーミングにはそういった深いわけが。なるほど。いや、これからもですね、本当に今日ご紹介しました大友さん、石橋さんのみならず、他のこの学生の皆さんにもですね、ぜひ頑張っていただきたいと思います。ということで、今週のテーマは高知大学の最先端医療を担う先端医療学推進センターについて、高知大学医学部附属医学情報センターの奥原義康教授、 そして医学科4年生の大友和則さんと同じく医学科4年生の石橋智明さんにお話をお伺いしました。皆さん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。